ようございます。聖書と福音の時間です。熱戦が繰り広げられたオリンピックも今日で閉会。寂しくなりますね。4年後は東京。私たちは当たり前のように4年後の自分を想定します。でも果たしてそうなのでしょうか。平凡な日常がずっと続くとは限りません。この事実に目を留めておく必要があると思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、ロシアという国は昔から薬物毒物に国家ぐるみで関わることで有名でした。帝政ロシア末期に権力を欲しいままにしていた階層ラスプーチンの暗殺には青酸カリ入りのお菓子が使われました。ソ連時代に入ると本格化していきます。権力を手に入れたレーニンは極秘の毒物研究所を1921年に設立しました。それはソ連政府の敵と戦うためでした。ところが皮肉なことに最初の犠牲者はレーニン本人でした。スターリンが黒幕であった可能性が高いと言われています。毒殺研究は今のプーチン政権にも引き継がれています。2006年にはロンドンで英国に亡命中のロシアの元情報将校が放射性物質ポロニウム入りの紅茶を飲まされて死亡しました。犯行はおそらくプーチン大統領の承認を得ているという調査結果をイギリス当局が今年の1月に発表しています。今回のオリンピックの直前に世界を賑わしたロシアのドーピング問題も構図はそっくりです。世界アンチドーピング機関の調査チームは国ぐるみの不正だと断定したのです。にもかかわらず、国際オリンピック委員会は、リオオリンピックのロシア選手団全面除外処分を見送りました。これにより、どんなに証拠が上がっていても、相手が大国ならば無理が通るという前例を残してしまったのです。世の中には時々、力の前に正義が曲げられたり、公正が歪められたりすることがあります。そしてそういう時、それに腹を立てて愚痴るだけの人になってしまいそうになります。人生の中で次々と起こる不公正や不正義や不条理に対して、私たちはどのように対応していったらよいのでしょう。聖書の中にこんな話があります。ある時、生まれつきの盲人の乞食をイエス・キリストがご覧になりました。その時弟子たちがキリストに質問するのです。それは実に残酷な質問でした。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？それともその両親ですか？人生における不可解な問題を目の当たりにするとき、私たちがついしてしまいがちな不毛の質問が3つあります。その問い方をしている以上、人生は行き詰まります。その第一の不毛の質問は、誰のせいでこうなったのですかと問うことです。ちょうど先ほどの弟子たちが言った通りです。この問いには必ず自分の不幸には犯人がいる。私は誰かのせいでこうなってしまった被害者なのだという見方を不動の事実としてしまうものがあります。まあ、実際誰かのせいでひどい目にあったとしか言えない事件というのはたくさんありますね。しかし誰かのせいで起こった事件とその事件の後の人生を作った責任とは分けて考えなければなりません。辛い事件の後でどんな人格になったのか、どんな人生を歩んだかを決めるのは誰かではなくご本人であるからです。しかし誰のせいでという問いにしがみついていると新しい人生の展望は開けません。それどころかいつまでも自分の気になるあの誰かに支配されたままになってしまうのです。不毛の質問の第二は、 いつになったらと問うことです。いつになったら送ったメールの返事が来るんだろう。いつになったら息子は期待通りの学校に合格するんだろう。いつになったら景気は良くなるんだろう。いつになったら孫が生まれてくるんだろう。このいつになったらという質問も人を不幸にする問いです。というのは大抵自分ではどうにもできないことに自分の人生の土台を置く味方であるからです。私たちは自分でどうにもできないことが少なくとも二つあります。それは過去を変えることと他人を変えることです。いつになったら夫は変わるんだろう。いつになったら妻は変わるんだろう。期待することは良いのですが、そこにこだわってると、今自分ができることをしなくなってしまいます。自分でできないことを手放し、今自分ができることに集中していくことこそ人生が変えられていく道です。そして案外、今自分ができることというのは確かにあるものなのです。そして自分ができることに専念していくとき、思い患いからの解放が訪れるのです。第三の不毛の質問、それはなぜこうなったかという問いです。なぜ私の身の上にばっかり不幸が続くんだろう。なぜあの人ばっかりうまくいくんだろう。なぜこのタイミングでこんなことが起こるんだろう。うまくいかないこととうまくいかない理由を自分の外側に探し続けて、なぜなんだなぜなんだと問うてると人生に打ちのめされてしまいます。なぜなら打つ手が何もないように見えてくるからです。今起こっていることの意味や理由は、普通はすぐにはわからないものです。私たちは今しか生きてないので、今目の前の事件が10年後、20年後、どんな展開に至ってるかなど、思いもつかないからです。では、キリストの答えは何だったのでしょう。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。あらゆる不条理なことは神の技が現れるための舞台だというのです。私たちがすべきことは、なぜと問うことをやめて、今のこの辛い現状の中でキリストに力を表していただくために、私がキリストに求められていることは何かと考え、それをすることなのです。私たちが人生に対してなぜなんだと怒っているとき、それは神に対して怒っているのとほぼ同じです。そして怒りの正体の根底にあるのは、神よりも私の怒りの方が正しいという前提です。その怒りは神をとっちめようとする人間の怒りなのです。しかしどんなときでも、神は人よりも賢く、人よりも正しく、人よりも憐れみ深い方なのです。実は人生は私がなぜと問うものではなく、私の方が人生と神から、さあ、あなたはこの課題に対してどのように応答しますかという問いなのです。あなたはどのように反応しますか。私の言葉の前にへりくだって従いますか。それとも今まで通り、あなた自身が正義の審判者となって人生と神を裁き続けるのですかと問うておられるのです。人間的に見たら自分の側の方がよっぽど正しいということであったとしても、神様の前には今までの自分はどうだったのか、 100% 正しかったのか、私の側に改める点はなかったのかと問われていくということが、その人の人生に神の技が現れる第一歩なのです。どうぞ神の子イエス・キリストの試験の前にひれ伏して、この方の救いの招きを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。